ローマの信徒への手紙8章28節から30節、新約聖書の285ページです。それではお聞きください。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。宣教、どんなに小さいものだとしてもと題しまして、専門先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
主の御名を心から賛美いたします。一週間ぶりに皆様とこのようにして、顔と顔を合わせまして礼拝を捧げられますことを心から嬉しく思います。また今朝は特に、稲垣秋継兄弟、また真由美姉妹の転入会式を迎えることができまして、もう本当にお二人の素晴らしい信仰告白メッセージで、もうメッセージはいいんじゃないか、もう十分に福音が伝わったんではないかというふうに思い、本当に心から主に感謝いたします。このような尊い信仰者のご夫妻を主がこの群れに加えてくださいまして、いよいよ世界宣教、またリバイバルを大きく前進させてくださることを心から信じます。またご夫妻にいよいよ聖霊の恵み、力添えが豊かにありますように。また今日は娘さんたちご夫妻、またお友達の皆様いらっしゃっております。どうぞいよいよ御言葉を語らせていただきますけれども、二人の信仰を通して常しえに変わらないこのイエス様の素晴らしい救いと祝福がご家族皆様お一人お一人に注がれていきますことを心から信じて祝福をお祈りいたします。バプテスト教会の良いところは信仰告白をするところだと、今日改めて転入会告白を聞きながら思いました。やっぱり聞いて本当にそれぞれの信仰に、また私たちも奮い立てさられて、新たに本当に共に歩んでいく、そのような思いを与えられまして、主に感謝いたします。それでは今朝も祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますと神様の祝福をお祈りしつつご挨拶したいと思います。祝福します、祝福します、祝福します、祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様も心から祝福をいたします。はい、お祈りします。ハレルヤ、主よ、皆を心から崇め心から感謝いたします。今朝このようにして私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの変わらない常しえの祝福の契約、イエス様の十字架のあがない血潮によりまして、このようにして愛する皆様と共に一つところに集められて、またライブ配信を通して一つ命に預かって礼拝を捧げることが許されて心から感謝いたします。新しい一週間の始まり、私たちは人生において、また新しい日々どのように歩んでよいのかわからない、またさまざまな困難が人生の中にはございますけれども、どうぞ今日御言葉をもって私たちを正しい道へと導いてくださり、イエス様を信じる信仰をもって、またあなたの素晴らしい罪の許しに預かりながら清められて与えられたそれぞれの人生を最後まで主と共にご一緒に歩んでいくことができますように、どうぞ祝福してください。この礼拝に集められましたお一人お一人、主が御手を持って導いてくださいましたお一人お一人に、どうぞ御霊を持って御言葉をお語りくださり、またどうぞお励ましくださり、信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。やめる者たちには癒しを与えてください。主をどうぞ慰めの必要な者たちには慰めを与えてくださいますように、力を与えてください。 ださいますようにお願いいたします。また格別に今日も宣教地に会って戦っておられる先生方、子どもたち一人一人を覚えてくださり、その宣教地に先生方を通して豊かな聖霊の恵み、素晴らしい福音が述べ伝えられていきますように祝福をお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。皆様の尊いまた熱き背後のお祈りに支えられまして、無事に一週間、ちょっとでしょうか、インドネシア宣教地視察に行ってまいりました。御言葉とともに短くはじめに、祈祷会でも写真とともに報告させていただきましたけれども、写真と合わせて報告をさせていただきたいと思います。今日ちなみに私が着ておりますのは、これはインドネシアのバティック、この清掃ですね。インドネシアでこれを着て清掃、沖縄のカリウシエワみたいなものだと思いますけれども、このバティック、主人もバティック着ておりますが、今日はインドネシアに心を向けてバティックを着させていただきました。いけますか、ちょっと前から。はい、来ましたね。はい、これが到着しました時です。ノクシューマン先生が運転して、レイさんと、そしてヨシヤ君がお迎えに来てくださいました。いいですか。これがスワランの空港です。そして無事に先生ご家族のお家に着きました。サイズはこれくらいですね。そんな感じで、はい、かわいいニャンちゃんもいます。見えますでしょうか。先生ご家族と本当に恵みの再会を果たしました。はい、これこの方がいいですね。はい、そしてですね、この日ですね、同じ日水曜日につきまして、水曜日、チャンディ教会の英語礼拝に導いておられる、また新学校、野口先生が仕えておられる新学校の、学長さんであられるロビンソン先生ご夫妻とお食事をするのに、ヒューマン先生のバイクに主人が乗せていただきまして、レストランまで行くという時の様子です。大変主人がバイクに今回乗れましたことを嬉しく楽しんでおりまして、ここだけで終わらず、さらにサラティが行くときもバイクで、その後願わくばボルブドゥールもバイクでという声まで上がりましたぐらい、楽しい。このバイクに乗って何分ぐらい、10分15分ぐらいだったでしょうか、行きました。はい、先生お家を出発しまして、私たちは車で、かな先生に運転していただいてきました。はい、お願いします。こんな様子ですね、バイクからの、もうこの次ぐらい、もう一つ一回ぐらいバイクの写真があるかな。もうとにかくすごいバイクの量でしたすごいですね。ここをもう自由自在に、先生ご夫妻は、またあやちゃんもそうだと思いますが、バイクを運転していらっしゃいます。今レイさんもサラティラではブイブイバイクを乗り回しておられて、本当に素晴らしい先生方のお働きです。はい、お願いします。はい、これがロビンソン先生、レイさんの隣ですけれども、ロビンソン先生奥様とご挨拶をさせていただきました。今回、男性でも撮りました写真ありましたっけ、1枚でしたね。はい、このようにしてですね、なんか似たような3人が、男性が揃って、写真を撮って、このことがすごく非常に主人にとっても、親近感を、インドネシアの同じような感じの風貌の先生で、ロビンソン先生と、本当にとてもいい交わりの時は、与えられて大変感謝でした。はい。この日でしたか、次の日ですかね、外というですね、インドネシアの朝ごはんですね、皆さんが朝ごはんに食べる外、おいしい外がを食べに行きました。はい、こういう感じです。とっても お腹すきますね。こういう本当においしい外
外、私も初めて行きましたときに、今日は外で食べよう、外を食べようって言ったので、外で、アウトサイドだと思ったんですけども、外というのがこのお料理の名前なんですね。はい、外で、外を食べました。そして、今回、一つ、先生たちが、今回私たちが来るのにせっかくだから同じバティックを作りましょうということで同じ生地でバティックを今回作りまして、インドネシアの皆様はちょっとすいません座らせていただいて同じ洋服を着たり同じバティックを着たりということで心を合わせるというのがとっても好きな民族だそうで、私たちもそれに合わせて同じバティック を作りました。今度60周年にみんなで来ましょうという話をしています。はい。これがその夜ですね、の家庭礼拝の様子です。はい。野口先生が御言葉を取り継いでくださってみんなで礼拝をして一日終えました。はい。これが次の日朝のキッチンですね。先生ご家族今スマランに住んでいらっしゃいますが、キッチンは外にあります。このようにしてみんなで朝ごはんを作ってくださいました。はい、これは夕飯ですね。ちょっと朝夕飯になりましたけども、これ夕飯みんなで食べてる様子です。はい、これまたこれは次の日サラティガニ、レイさんの住んでいるサラティガニ、またヒューマン先生のバイクで、主人が乗っけてもらって行きました様子です。1時間もかかんないかな、1時間弱ですね、車バイクでこんな中をもうどんどん行きますね。ですから皆さんのお祈りが必要です。いつも守られるように、こういうところで生活をされています。でサラティガというのは後で出てきますが、ヨシア君、そしてユリアちゃんの学校ですね、インターナショナルスクールですね。でこのバイクでサラティガに行く前間に、ココナッツを飲みました。そのココナッツ売りのおばさまの、ムスリムのおばさまからいろいろ身の上話を聞いたそうです。でぜひ私を雇ってくださいと言って言われたそうですが、はい、ココナッツを飲んでお腹タッポタッポになってサラティガに向かいました。はい、これがサラティガのレイさんの寮です。住んでいる寮ですけれども、もうしっかり、お手伝いさんとインドネシア語で会話をしていらっしゃいました。はい、はい、皆さんにお祈りに覚えていただいて半年手洗いをしていましたが祈りが成就しまして、山中実先生の洗濯機を借りることになりまして、洗濯機を借りて今生活ができるようになりました。はい、これが霊泉教師のお部屋です。はい、でどのような生活かと言いますとですね、本当にこれムスリムのコーランです。コーランがこのように、もう特にサラティガはもう大音量で1日5回朝4時過ぎから聞こえてくるという、こういう中で生活をされておられます。はい、これがマウンテンビュー、ヨシア君、ユリアちゃんが今行っているインターナショナルスクールです。はい、はい、これはグランドですね。はい、これが正面がユリアちゃんのお部屋になります。はい、はい、でこの国旗なんですけど、また後でも出てきますけれども、いろんな国の、次にもお願いします。いろんな国の国旗がありまして、この野口家の子どもたちが来まして、日本のフラッグがこのようにして飾られるようになりました。はい、あそこにも日本のフラッグがありますけれども、これはマウンテンビューのですね、記念撮影です。はい、はい、これはレイさんのバイクに乗って出かける様子です。はい、これは私もサラティガでヒューマン先生の後ろに乗せていただきました。はい、これがですね、レイさんの通うアガペというレイ宣教師の通う語学学校ですね。あの角ちょうど正面に語学学校があるんですけれども、ここ本来のこの場所はポドナムという韓国料理のお店をやってまして、その一角で、語学学校インドネシア語を学んでおられます。はい、はい、でこれがレイ宣教師のインドネシア語の先生のサプト先生です。はい、 で実は同じ46歳だということが、主人と同じ46歳だということが分かりまして、年が同じだと非常に親近感が湧きまして、二人で握手をして、インドネシアの46歳、日本の46歳で記念写真を撮りました。とっても素晴らしい、いい先生でした。はい。はい、これがレイさんの生活の、スーパーですね。スプルインドというスーパーです。はい。はい、どうぞ。はい。こんな感じでスーパーでしっかり買い物をしていらっしゃいます。はい。はい、寮母さんのようにご飯も作ってくれました。はい、これはちょっと大した余談ですけれども、インドネシアのウーバーイーツも体験してきましたので写真を載せました。はい、はい、これはサラティガで楽しい3人のひとときを過ごしました。はい、次の日、先ほど言いましたボルブドゥールというところに行きました。で、これがですね、世界最大級の仏教の寺院ですね。1000年間これが灰に埋もれていたのが、まあ、見つかったという世界遺産になっておりますけれども、ここに行ってきました。はい、どうぞ。はい、でこの時ですね、ちょうどワイサックという仏教の大きなイベント、大きな祭式典があるそうで、たくさん各地、世界の各地から仏教の方ですね、赤いこの洋服を着た方々が集まっておられました。はい、はい、はい、はい、これもまたココナッツ飲んで、これで朝食を食べてます。はい、はい、かな先生の顔を見ていただいてヒューバー先生はとっても好きなんですって、ココナッツが。そんなに飲むの、食べるのという感じの顔をふざけてしています。はい、はい、はい、これはまた、こういう屋外にあるインドネシアのレストランに行きました。はい、はい、だんだんお腹空いてきちゃいますので、はい、行きます。はい、ユリアちゃんも私を撮ってということで写真を撮りました。はい、はい、これが先ほど言いました、布を買いまして、そして仕立て屋さんですね、地元の仕立て屋さんのおじさんのところにみんなで行きまして、はい、仕立てていただきました。はい、とっても素敵なムスリムの方ですけれども、おじさんでした。はい、これが日曜日の朝、教会学校の様子です。ヨシア君が伴走してくださって、今教会学校の子ども礼拝をしています。礼宣教師が導いてくださって、この日礼拝をしました。はい、はい、で、日曜日ですね、私たちもこのようにして玉川教会の礼拝に預かりました。はい、はい、はい、で、この礼拝、玉川のライブ配信の礼拝を終えてから、チャンディバフテスト教会野口宣教師ご家族が仕えておられる教会に行きました。ここで英語礼拝を捧げました。で、今回この時英語礼拝は野口先生がメッセージを取り継いでくださり、英語ですけれども本当に熱いメッセージをいただきまして大変感謝でした。はい、はい、はい、これ教会の前で記念写真です。はい、これはみんなで行きました、カフェで撮りました。はい、でこれがですね、真ん中にいらっしゃいますご夫妻がチャンディバフテスト教会の主任牧師ご夫妻です。で、今回、礼拝教会にはですね、その前からジャカルタでずっと修養会を先生がされておりまして、礼拝にはいらっしゃってませんでしたので、先生ご夫妻のご自宅にご挨拶に行かせていただきました。その時の写真です。はい、これは日曜日の午後の運動の時間で、レイさん、そしてカナ先生と、もうとっても上手にバドミントンが上達していらっしゃいまして、バドミントンが国技なので、このことを通してもまた地元の方々と交流を持っていらっしゃるそうです。はい、次の日、 日曜日、月曜日の朝、ジャカルタに行きました。はい、着いた様子です。今回、9月に、バプテストの女性世界大会アブというのがありまして、それでジャカルタの視察を兼ねて、先生ご家族とともに行きました。はい。はい。はい。そしてそこでジャカルタにあります、最大級のですね、インドネシアは、このイスラム、世界最大のイスラム教人口を持っている国でありますので、イスラム教の人たちが 87% です、国の。そういう中で、このジャカルタにあります、イスティクラルモスクという、この世界最大級のモスクで、世界で3番目に広いモスクに行きました。これちょっと見えます。この四角い枠がありますけれども、これに皆さん、お祈りをするとき、これ一人一人が当てがわれて、ここでお祈りをされるということです。はい、中と中の写真と、これは外ですけれども、中はこのようになっています。直径45メーターのこのドームが、ここにありますが、東京ドームが、で、ここがですね、内と外で20万人収容できるそうです。で、東京ドームが5万5千人だそうですから、どれぐらいの規模かというのがわかるんではないかと思います。外と中で20万人、その時によっては全員集まって、ここでお祈りを捧げているということです。はい。はい。はい。はい。で、その後、インドネシアバプテスト連盟に、を訪問しました。今、お話ししてくださっているのが、右手にいるのが理事長のワルトの先生です。バプテストの今インドネシアでどのような働きをバプテスト連盟がしているかという話を説明を聞きました。はいはいはいはい。で、これが一番右にいらっしゃいますのが常務理事です。インドネシアのバプテスト連盟の常務理事フィディアさん、そして理事長のワルトノさんです。お土産をいただきました。はいはい。また右にいらっしゃるのは役員の方の、進学校の先生もされていますが、ドニーさんですかね。ドニーさんです。はい。はい。で、私の隣にいらっしゃいますのが理事長、ワルトノさんの理事長の奥様で、インドネシアバプテスト女性の会の会長ですから、今度アブの長になりますので、清香さん、この方がトップにいらっしゃいますので、ご挨拶をさせていただきまして、大変恵みの時でした。で、もう一つ、大変今回感謝であったことは、インドネシアはですね、バプテストは、インドネシアのバプテストは女性牧師は認められておりません。ので、非常に女性牧師というイメージがないんですね。で、そういう中で私が派遣先の教会の牧師として、女性牧師として、行きまして、そしてさらに、一人ではなく夫婦で訪問したということに非常に向こうにとっては安心されたといいましょうか。このちゃんと女性牧師でも牧会をしているというですね、教会をちゃんと働きをしているといういい印象になったということを野口雄馬先生から後聞きました。そしてこの時にも私自身は全く女性牧師だということを意識してませんけれども、まあ女性牧師だということでインドネシアは認められていないけれども、ぜひ認めていきたいというそういう声も多く上がっているということで、はい、ぜひまた何か必要があればぜひメッセージに来てほしいという、まあ、そのようなお話もありました。はい、ありがとうございます。はいはい、これはその後行ったカフェですね。はいはい、これインドネシアのゲーム、なんか何かトラディショナルなゲームを常務理事のフィディアさんと吉野君が一緒にやってます。はいはいはいはいはいはい、また、はい、これが最後泊まったホテルです。ボルブドゥールというホテルに、またボルブドゥールだったんですけれども、ホテルに泊まりました。はい、 もう最後の方で行きましょう。はい、それでですね、チャンディ教会、はい、チャンディ教会のに行きました。すみません、もう終わりますけれども、チャンディ教会が今年、先ほど秋月兄弟もおっしゃってましたけれども、玉川教会60周年で、チャンディ教会も今年60周年を迎えるということで、そして、60周年の中にあって、チャンディ教会は15の教会伝道書を60年で生み出されたということです。で、今10の教会、そして5つの伝道書から2つ、教会が誕生しようとしている、そういう60年の歩みが短寿教会の歩みだということでした。そして昨年はどれぐらいのバプテスマ者がいらっしゃるか聞きましたが、昨年は35人そして、今度7月に13人控えているというですね、皆さんチャレンジを受けまして、本当に素晴らしい聖霊に満たされた教会で先生ご家族がご奉仕されていることは本当に、感謝でありました。はい、もうちょっと時間が迫っていますので、最後の方にお願いします。はい、最後ですね、このジャカルタで、記念、はい、いいですか朝ごはんですね。ジャカルタの都心の街中にあります、この自由を象徴した塔、それからモスクの目の前にはカトリックが、のこういう神、礼拝堂がありました。はい、あれが、独立を記念したモナスという独立記念塔になります。はい、これが最後ですね。今回本当に皆さんのお祈りに支えられて宣教地に行きまして、やはり宣教地に行かなければわからない。今こういうふうにして私も写真だけを皆さんにご報告をさせていただきましたけれども、写真ではわからない、報告だけではわからない、本当にその宣教地に行って同じ空気を吸って、同じ湿度を体験し、暑さを体験し、また空気、匂いを体験し、そして一緒に食事をする、そのことを通してもほんの少しですけれども、宣教師先生方が全くこのアブラハムにですね、主がおっしゃいました通り、住み慣れた地を離れて出て行きなさいという、この日本とは全く違う生活の中で日々そこで生活するということだけでも大きな戦いであるということを身をもってですね、行ってみてそのことを教えられました。そして、今回このチケットを取り、そしてですね、まあ旅慣れた方はそんなことは大したことではないと思いますけれども、チケットを取ること、それからビザを取ること、それから今回ワクチン接種の証明書などですね、まあいろいろな必要、税関のもの全部すべてをやり、パッキングし、お土産を、もうこういうことをですね、一つその一連の流れをやってみまして、たかだか一週間の旅行ですけれども、宣教地に行く先生たちは毎回この戦いを、この時に面倒に思えることを一つ一つしながら、宣教地でこの生活をしておられるということを少しですけれども体験し、そのことを味わわせていただきましたのは大きな恵みでありました。今日最後にこの創世記の教会学校でも皆様ともに学んだと思いますけれども、この一人の人の信仰によって神様がですね、祝福のとこしえに変わらない契約をこの創世記9章にあたってお語りになっていかれました。この異教の地にあってですね、野口先生ご家族、特にインドネシアにおいては先ほど言いました 87% がイスラムの方々で、そういうイスラム大国の中にあって、本当にそこで信仰を持って生活をするということ、主がこのものを通して、またこの小さな宣教の働きを通してどのようなことをするのかということは、時に本当に大きな不安を覚えることであるし、またこれがどのような実を結んでいくのかという、そのような焦りがあったりですね、宣教師先生方はその地にあって自由自在に働くことができるわけではない、そういう中にありますけれども、しかし今日の創世記のこの御言葉の通り、一人の人の信仰によって、一人の人の信仰従順によって、今日6章を開きましたけれども、ノアさんがその世代の中で神に従う無垢な人であった、ノアは神と共に歩んだ 創世記6章の9節です。これ口語訳では全く人であった、ノアさんは全く人であり、神を恐れて神を信じ、また神に従う人でありました。この時代においては多くの神様に背く者たち、反抗する者たちがたくさんいる中でありました。その中であって一人の信仰者が一人神様に従ったところでどのような力を持たるのかと、私たち人間的には本当に無力さを覚えるものでありますけれども、最後この洪水の後に神様はノアとそしてその家族に祝福の約束をされました。9章において、創世記の9章において、このように主がおっしゃっております。9章の1節、神はノアと彼の息子たちを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。また9節、8節、9節、神はノアと彼の息子たちに言われた。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。私が、11節、私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なる者がことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。15節読みます。私は私とあなたたち並びに、すべての生き物、すべて肉なる者との間に立てた契約に心を留める。水が洪水となって肉なるものをすべて滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を留める。このノアさんの一人の人の神のへの信仰、そして神を恐れ、全くことを神に捧げていく従順なその信仰ゆえに、ノアさんのご家族、そしてノアにつながるすべての者たちをこの契約の印の中にあって神様は祝福に入れられました。私たちは今家族の中にあって、あるいは職場の中にあって、また学校にあって、友達との関係の中にあって、また日本という国を見ましても、日本で実は未電地ですね、未電の者たちが多い国としては世界で第2位が日本であります。つまりこの国の規模と人口の密度から言って福音が述べ伝えられていない、このことが世界2位で少ない国であるというふうにですね言われております。またさらには狛江市は全国で2番目に小さい町でありまして、どんどんどんどん小さく規模がなっていきますけれども、しかし今日のタイトルにさせていただきました、どんなに私たちが小さきものだとしても、どんなに私たちには無力なことに思えるようなことがありましても、神様は一人の神様を信じる者、神様に従おうと願う者、宣教地にあって主の御言葉に従って出て行った者たち、そこにあって本当に真実に主を求めて主を信頼して生活し、従いゆく先生方を通して宣教地に、国々に神様の素晴らしい御救い、祝福が及んでいくことを心から信じます。そのようにして私たちも宣教師だけではありません。私たちそれぞれに置かれた場所にあって、救いの恵みに預かりました私たちは、どうぞ今日ノアさんのように全く心を持って主に信頼し、それぞれの場所で主に従っていくものとされたいと願います。その一人一人を通して、とこしえに変わらない神様の祝福の契約が、皆様を通して、皆様の信仰を通して、その従順を通して、祈りを通して、ご家族の上に、また職場の上に、またこの日本に、世界に、この教会を通して祝福が望んでいくことを心から信じます。最後、ローマ書の8章を開いて終わりましょう。ローマの信徒への手紙8章を、ご一緒に28節から30節を共に読んで終わりましょう。285ページ、ローマの信徒への手紙、8章の28節から30節をご一緒に読みます。ローマの信徒への手紙、8章の28節から30節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。285ページ3、はい。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。
神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。アーメン。神は万事を愛働きて、良きことも悪しきことも働かせて、神様を愛する者たち、神様を愛する者たち、つまり神様のご計画の中に入れた者たち一人一人を、全てを益として用いてくださるお方であります。パウロはこのことを私たちは知っています。神様は万事を愛働きて益としてくださるお方です。さらには私たちをさらに栄光から栄光へと、素晴らしい神様の器へと作り変えてくださるお方である。それはどんなに小さなものだったとしても、どんなに弱く貧しく小さな私たちが存在だってありましょうとも、主はご自分を信じまた従う者、またその者たちを通していた悲しく福をもたらしてくださることを信じます。たとえ今皆様の状況の中において思うようにいかないこと、本当に失望する現実、大きな問題、解決できないこと、問題たくさんあります。神はそのすべてをご存知であられます。そしてそのすべてをして、私たち愛する者たちに、主を信じまた従う者たちに万事を益とし、すべてを祝福に変えてくださるお方であると信じます。30節のこの御言葉、29節からですけれども、このですね、口語訳を読みますとこのように書いております。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものにしようとして、あらかじめ定めてくださいました。30節、そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、さらに召し、サラメシというのがですね、番組がありましたけれども、サラメシです。私たちのキリストにあがられた人生はさらに召し、さらに神様の栄光の器へと変えてくださるお方であります。どうぞ皆様のうちに今日御言葉による信仰が与えられまして、どうぞ一人一人主の御前に立ち、主を信じ、主を恐れつつ、主の使命の中をご一緒に歩んでいきたいと思います。その皆さんを通して、いよいよこの地に、世界に祝福が流されていくこと、宣教地にあって野口宣教師ご家族、また霊宣教師の尊いその信仰従順、お働きを通して素晴らしい主の御業が起こされていくことを信じます。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。今日のこの礼拝をありがとうございました。あなたが教会を与えてくださり、またこの素晴らしい救いに私たち一人一人を入れてくださり、今世界宣教のこの使命の中で教会が大きく豊かにされておりますことを覚えて心から感謝いたします。されどそれぞれ個人の状況におきましては、また教会の現実も病があり、またたくさんの困難問題がございますけれども、主よ今日御言葉を与えてくださいました。主は万事を愛働きて益としてくださるお方であります。私たちをこの試練を通して素晴らしい栄光の器へとさらに召し出してくださるお方であるとお語りくださり、心から感謝いたします。どうぞ主を御言葉に信頼し、また私たち置かれた場所でいよいよ主をあなたに信じ、あなたを信じ、またあなたに従いゆく者として、ノアが受け継ぎました素晴らしい祝福を受け継いでいく者となれますように導いてください。格別に今日天入会の告白をし、またこの群れに加われられました稲垣ご夫妻の上に、ご家族の上に、つながる方々の上に豊かな主の恵みと祝福がありますように、祝福をお祈りいたします。また宣教地にあって戦う、どうぞ宣教師先生方の上に、各地に主の恵みがいよいよ豊かに流れていきますように、私たちもまた共に戦う者として、主を信頼して新しい一週間も置かれた場所、使わされた場所で主を証ししていくものとなることができますように導いてください。すべての恵みを感謝し、一切を主に委ね、また主に栄光を返しし、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
それでは共に応答の賛美をいたしましょう。 誰も見たことのない事柄を賛美いたします。お差し支えない方はご起立をお願いいたします。